FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章12節を見ていきます。今日の学びはローマ8章12節から25節の始まりの、一節です。ローマの8章の12節から25節のテーマというのは、御霊を通して子としての立場という、ものとなっています。これが3つにさらに分けられます。12節から17節では、神の聖霊によって私たちが生きるものが神の子であるという説明、18節から21節では、神の子が神の御霊によって栄光ある未来を持つことを教えています。22節から25節では、神の子が神の御霊によって新しい、体への希望を持つことを教えています。ここの中心的なテーマというのは、とっても明白であって、私たちの理解、私たちの経験というのは、神の子としてのものは、御霊の働きなくしては理解できないというものです。では8章12節を見ていきます。例えば想像してみてください。家をローンで買ったとしましょう。支払いをずっとしていっていますが、仕事をなくし新しい仕事を見つけることができません。この家も失ってしまうのではないかというふうに思ってしまいます。そしたらある日、あなたを愛してくれる人が、誰かがそのローンを全部支払ってくれたということに気づかされます。あなたのお父さんがローンを全部払ってくれた。もうあなたは借金を負っていない。法的な要求からも銀行からも自由になります。あなたが持っている義務というのは、あなたを愛してくださったことを、買ったを愛し喜ばせるものだけです。一緒に祈って心を整えて、今日主の御言葉を聞いていきましょう。イエス様、あなたの御言葉から今日語ってください。私たちに教えてください。私たちはあなたのことを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。では8章12節を見ていきましょう。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。黙想の質問。私たちが罪の性質に従って生きる義務を負わないのはなぜでしょうか。イエスが私たちの負債を完全に払ってくれました。マルコの10章の45節では、多くの人の身代金としてイエスは命を与えたと書いてあります。この世の家のローンの残高以上のものを支払い、私たちを罪から裁きから自由にしてくれました。私たちはもう負債者ではなくなり、私たちの負債は全部支払われています。私たちは律法に対して、また罪の性質に従うという義務はもうないのです。第一ペテロの1章18節から19節で説明されているのが、私たちは金や銀ではなく、キリストの尊い血によって、あがなわれたと、説明しています。私たちはイエスが支払われた代価を本当に想像することもできません。私たちはイエスに従い、イエスにと共に生きていく義務があります。これは恐れからの裁きを恐れる義務ではなく、私たちがを愛してくれた方がいるから、その人に愛を返していかないといけないのです。私たちはもう罪の性質に従って生きる義務はないのです。イエスが私たちを罪の 性質から、救ってくれ、御霊を与えて命を与えてくださいます。私たちは御霊を通して神に生き、神に仕える、義務があります。ここの、ローマの8章の12節以降の、聖句というのは裁きの恐れから肉の恐れに従って生き、律法を守られなければいけないという義務感が私たちの新しい身分、キリストにある立場に変わられなければいけないと教えています。私たちは今神様の御霊に導かれ、神の子供です。私たちは罪の性質に生きる義務もなく、自分の力で義を、勝ち取る必要もなく、律法も守らなくていいのです。私たちは偉大な力、偉大な立場、すごい地位を神の、生ける神の子供として与えられています。この聖句からイエスは私に何て語っているんですか？私はあなたの負債の代価支払いましたよ。私の聖霊があなたのうちに住み、あなたは神の子であります。何も払い返さなくていい。罪の性質に従って生きなくてもいい。あなたの義務というのは私を愛し、私に従うことですと私は書きました。今日私はどのようにイエスに信頼して従っていきますか？一日を通して神様に感謝し、イエスが私の負債を払い、私の罪を、支払ってくれて、私の罪の性質に対する義務から自由にしてくれたことを感謝していくこと。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、感謝します。あなたが私たちの罪をイエスの高価な血潮により支払われたことを感謝します。私たちはあなたにすべて返さなければいけません。でも私たちは罪と肉に何も義務がないことを感謝します。あなたの偉大な愛と憐れみ、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。最後にいつも通り皆さんを励まして、毎日分かち合いのパートナーと御言葉を分かち合っていくように励ましたいです。コロサイの3章の16節で書いてあるように、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くし互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って神、心から神に向かって歌いなさいと書いてあるようにです。では次回また FBS で